アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース。おい工事の音うるさいな。もうまあ、ねすいませんね、ちょっと工事近くでやってましてね、めっちゃ入ってますけども、仕方ないです。これはもうちょっと場所移動することもできなかったんでね、このポッドキャストというね、なんていうんですか、MP3 レコーダー1台あればどこでも録音できるというこの機能性、をですね、まあ、ある意味こう逆手にとってあえてうるさいところで、あえてじゃないんですけどね、スタジオでせいやって話なんですけど、スタジオ自体がこんだけうるさいんでもうどうしようもないと、逃げてもこれはもうで、逃げたら外で撮るでしょ、で外じゃなくてどっかのなんかビルの中の便所とかで撮ってたら怪しまれるでしょう。これ結構難しいんですね、メディアを撮るっていうのはね。全然話それてってますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アークオーディオ12月5日の水曜日でございます。12月に入りましてですね、毎週水曜日、今まで通り、アートボイスコラムカエルさんの日常露天掘りをお届けするんですけども、ちなみにカエルさんというのは滋賀県立大学人間文化学部准教授の、細間博道さんのことを、指します。彼は動物行動学者でありながら、様々な、アートシーンの論考をしつつ、そしてうっさいなこれ、うわー、そして自ら最近カエル木というバンドを立ち上げて、これがなかなかね非常にこう4人組なんですけども、本当になんていうんですかね、日本のアンダーグラウンドシーンをこう支える重鎮を3名迎えて、カエルさん含めた4名の、ポップユニットなんですけども、このバンドの CD なかなか続々発売、発売中でして、結構ええ感じで売れてるという話も聞きますし、あの私が、個人プロジェクトでやってます大和川レコードという、私歌を歌ってるんですけども、それでも一緒にさせてもらったんですけども、めっちゃ良かったんですね、カエル木もね。ということでカエル木の宣伝も、含めてこのカエルさんの話を聞いていただけたらと思います。今月の12月のテーマは11月と、引き続き同一テーマで、設けていきたいと思います。本を読むという行為そのものをどう捉えるかという論考です。それではアートボイスコラムカエルさんの日常露天掘り聞いてみてください。どうぞ。
こんにちは、カエルさんの日常露天掘り。今日はあのいつも使ってる IC レコーダーじゃなくて、あのパソコンで直接取り込んでますんで、ちょっと音がザーって言ってますけども。ですね、前回あの、一人でめくるっていうのはまああるとして、二人以上でめくるってどういうことなんやろって話をしたんですよね。で、実はね、僕それについてはね、実験したことがありましてね。あの、どういうことかっていうとね、あの、喫茶店とか、で、メニュー見るじゃないですか。で、ページのあるメニューとかって、まあ、一冊の本ですわね、言うたらね。したこう、まあ、めくっていきますわね。で、例えばそのメニューをみんなで見てるときに、誰かがこう、鶏料理のページ見てるときに、私、鶏苦手やから豚見たいけどって思っても、その、相手が見てたら、めくれないじゃないですか。だからこう、僕らはその、誰かと一緒にそういうページのあるものを見てるときって、自分の思い通りにいつもパッパパッパ、そうは見ないんですね。まあ、そうやってマイペースの人もいるかもしれませんけども、大抵の人はですね、こう、めくるときに、こう、ちょっと相手を気遣うようなことをするんですよ。で、問題は、それ、いつめくったらいいっていうのを、どうやって決めるかということですね。これ別に喫茶店だけじゃないですよ。あの、例えば子供に読み聞かせするときにね、子供がまだその絵を見たがってるか、それとも次めくっていいかをお母さんはどうやって判断するかとかね。誰かとカタログショッピングをしてるときに、自分の欲しいものがそこになかったとして次めくっていいか、相手はまだそれ見てるかもしれないですからね。どうかとかね。そういうふうにこう、実は読書っていうのは必ずしも一人でやるもんじゃなくて、誰かとやる読書っていうのがどっかにあるんですよ。ちゅうか僕らが一番最初にやる読書は誰かと読書ですね。お母さんやお父さんと読書だったんですよね。だから僕らは誰しも誰かとこう一緒のページを見るっていう体験を通過して一人の読書に行くわけですよね。だからどこかでその 自分ではない誰かとページをめくるときに、それはいつどうやってっていうのをこう測り合う体験っていうのを僕らはしてきたはずです。あるいはこれから誰かとするはずですね。で、そこで僕あ、すみません、面白いこと起こってるんちゃうかなと思って、まあ、あのね、実際に何をやるかというと、こう実験室に人呼んでね、で、あのメニューを見せるわけですよ。で、見せて、ほんで好きにメニュー決めてくださいって頼む。でも実際に見てるのは、その何のメニュー頼むかじゃなくて、そのメニュー頼むときにみんながどうやってページをめくるかっていうのをずっとビデオで観察するんですね。するとね、これはすっごい面白いことがいろいろわかるんだけど、一つはね、僕らはページをすごいいじってるんですよ。めくらないときも。つまり、例えばページの上にメニューがあったりすると指さしますね。これはまあ誰でもやります。なので指さした後、その手はすぐにこうページの外に引っ込むかというと、必ずしもそうとは言えないね。あの指さした後ね、なんか知らんけど、その指さした指、人差し指と親指がね、ヒューッとページの端に行きましてね。で、ページの端にかかるんですよ。それとかもっと行く人になるとね、人差し指とか親指でページの端を弾きますね。まあ、一種のめくり損ないみたいなことが起こってるわけです。こう、弾いて、めくるんかなと思ったら、こう、弾いただけで終わったり。あるいは、もっと行くとね、もう親指と人差し指でつまみ上げて、めくるかなと思ったら、こう、やっぱりやめたりね。するんですよ。つまりね、誰かとページをめくってるときに、ですよ。しばしばね、めくり損ないが行われるんですよ。その、めくりかけてやめるとか、あるいはページの辺りに指が行くけども、指が行って弾いたりもするけども、またページの真ん中に戻ったりとかね。そういうことがあるんです。つまり、もちろん、すごくスムーズに行く場合には、いきなりパッとめくる人もいますけども、多くの人は、むしろ、いつめくろうかっていうことを迷ってるし、実際にそのめくる動作をするんですね。するけど、それが一発でうまくいかない。本当にもう、ピッと親指の先で弾いて終わったりとか、あるいは人差し指で弾いて終わったり、あるいはもうつまんでめくりかけてやめたり、あるいはページの端に行ったけど、また真ん中に戻ったりということを結構するんですよ。二人ともね。で、お互いにそれやりながら、今めくるでとも言わずにね、めくる段にな、いざめくるようになると、そのめくり始めた人に対して、もう一人の人が手を添えたりとか、あるいは逆に、体の受け皿して、そのページをめくるスペースを開けたりするんです。で、そういうその、ページをメインでめくる人に対して、そのサブの人、あるいはそのめくられる人が、協力的な態度を取ると、ページはそのままスッとめくられるんですね。で、逆に、その相手が協力的でないと、例えばね、人がせっかくめくろうとしたのに、あ、私やっぱりこれにするとか言って、そのメニューを指さしたら、その指さしは、メニューをただ指してるだけじゃなくて、指でメニューを押さえることになるじゃないですか。人がせっかくめくろうとしてるのね。そしたらそのめくりかけてる人やめるじゃないですか。そういう具合に、その、今めくろうとしてる方じゃない側の人が、そのまだページをめくらないような仕草をするときですね。指さしたりとか、あるいは体をまだそのページに前傾姿勢で、傾けたりとかね、あるいは視線がまだそのページのめくられるページの上にあったりとかね、するとそのなかなかそのページめくりがうまくいかない。でいいんですよ、それね。僕今うまくいかないっていうとすごいなんか大失敗みたいに言ってますけども、実はね、そういうことって頻繁に行われてるんです。つまり僕らは別にページをめくるときにね、一発でアウンの呼吸でさっとめくる必要なくて、ちょっとこうめくりかけて、相手がまだそうやったらやめたらいいんですよ。そうやって何回もこうやりかけてやめる、やりかけてやめるをこう積み重ねていって、ええ時が来た時にスッとめくったらいいんですね。別にそれでいいんですよね。何もそんななんかピッチャーボールを投げました、はい打ちましたみたいなね、そんなピンポイントなコミュニケーションじゃなくても、あ投げようかな、あやっぱやめとこうとかね、打とうかな、やっぱやめとこうというようなことが何回起こっても許される。これが僕らの日常体験なんですけども、 もうページめくるようなそれの典型ですね。これだからね、どんだけ間違いのバリエーションあるか面白いですよ。その間違いいうか、そのページをめくろうとしてやめるバリエーションいうのはね、もうページのいろんなとこに人の手いきますよ。別に僕らページの側面だけに手を動かすんじゃなくてね、角に行ったりとかね、上のヘリとかにも行きますよね。下のヘリにも行きます。もちろん喉にも行きましてね、わざわざ一辺めくるときに喉をこうギューッと押さえて、そこからシューッとページの端の方に行く人もいますね。まあいろいろです。つまりページをめくるっていうのは実はすごく複雑にな作業だし、しかも何回もやり直しが効くし、いうか効くいうかやり直ししてるんですね。その果てに現れる出来事やっちゅうことが特に二人を見てるとわかる。でしかもそれは二人がある程度こう協力的に振る舞った時に、別に今めくるでって言わなくてもスイッとめくれるんです。実際ね、今めくるでっていう人少ないんですよ。めくってもいいとかね、そんな言わなくても、ああ私なんとかにする、ああなんとかにする、あいいなーって言いながらもうページをめくられてるんですよ。でももちろんそれは合図がないわけじゃなくて、やっぱりその姿勢やとか、どこに指をかけるとか、指を相手がかけてる時に自分がどういうふうに手を動かす、あるいは姿勢を動かすっていう、その組み合わせで決まってるんですね。まあそやからね、たかが読書やのに、そのたかが一冊の本を読むっていうことだけやのに、僕らはいざそれを複数で読もうとすると、すごくいろんな手札を使って、まあ共同作業をしていくんですよね。そういうなんかね、自分でも意識せえへん共同作業って実は世の中にいっぱいあると思うんですけどね。僕もその実験するまではね、読むや読書に、読書ってだいたい一人でするもんやからね、読書にそういうことが起こるとは思ってなかったんやけど、本をポンと与えたりメニューをポンと与えると、大抵の人はそのページをいかにめくるかっていうことについていろんな調節をするんですよね。まあ今日はそんな調子で、二人以上でやるページめくりっていうのがどういう問題なのかっていうお話をしました。また来週もよろしくお願いします。